こんにちは。浅見久美子の微笑みの魔法の時間です。この番組は心と魂にご馳走を、悩みは希望のスパイスをキーワードに、心と魂が元気になるような話題をお送りします。とても大きな変化を感じています。それは個人レベルではなくて全体としての変化を感じているんですけれど、もちろん個人レベルでも例外ではありません。ですけれど、社会の中である種の選択権を持っているような人々はもろにそれを実感していることでしょう。国や自治体のトップの方とか、会社の社長さんとか組織のリーダーとか、自分でお仕事をしている方などなどなど、いわゆるトップにいる人々はもちろんのことですけれども、その自律的な意識を持って新しい視点を常に持ち続けて、常に時代を読んでいるっていう人々にそれは最初に起こります。もう今まで通りではなくなっていて、それを感じて準備してきた人々、そしてその波を的確に捉えていた人だけではなく、いかに守っていくかということ、その部分にね、頑張ってきた人にもその影響というのが現れ始めています。そしてある選択をしなければならないということがもうすでに起きてきているはずです。もうその第一歩はもう到来していて、昨年秋頃までにっていうか、そのあたりにこう仕事や住まいなど、根本的な根底に関わるような変化が起こっているはずです。私の身近な人にも海外赴任とか移住したりとか、拠点を変更したりとか、そういうご報告、私も含めてそうでしたけれども、っていうこととか、例えば独立されたりとか、それから復帰したっていうようなキーワードもありますね。そういったような現象が起こっている方っていうのは、もう第一波の波に、すでに乗っているっていうか、もう仕方ないですよね。用意されてしまいましたっていう感じでしょうけれど、さらにこれは加速度的に進んでいきますね。もう昔には戻れないんですね。どの時代も昔に戻るっていうことはなかったんでしょうけど、この大きな変化に、戸惑ってるというか、本当に新しいのでね、そういう意味で友人たちともお話しするんですけれど、ここは絶対安全っていうような、例えば業界、業種、職業というところにもこの波が来ていて、友人たちもそういうポジションにいる方々なんかはもう次に向かっているんですね。でそれはこう誰もこう踏み込んでない未開の地をこう作っていくみたいな、そういう感じなんですね。ですから多くの人々がこれで大丈夫っていう、根底の信頼を感じつつも、どこかこれで行って大丈夫かなみたいな、そういう漠然とした先が見えないみたいな感覚は持ってらっしゃるのかなっていうふうに感じていますね。そういう意味でね、現時点で持っているものを取捨選択することが非常に大切になっていきます。本当昔には戻れないのでね、新しい世界に普遍的な宝を連れていくということはできますからね、そういった意味でも現時点で、持っているものっていうのを取捨選択するというのはもう非常に大切になってくるっていうわけですね。自分はどうありたいのか、自分は何を求めているのか、何がしたいのかということですね。それをしっかり再認識するということが大切なんでしょうね。そもそも自律的な人ですら、この大きな変化には大きく揺さぶられていますね。ですけどしっかり新しい視点を持って想像していくということを自ら選んでいます。ですから、完全に価値観が大きく変わるっていうこの時ですけれども、いたずらに恐れることはなく、でどうしても不安が強くなってきた時はですね、普遍的なことっていうのは時代云々とかっていうことではないですから、 ぜひね、普遍的なことっていうのを思い出していくといいと思います。自分の、心の拠り所、原風景っていうところですね。すごくシンプルなことです。例えば人で言えば、あ、この人だったらこう一緒にいるだけでこう安心するなっていうような、人と会うですとかね、それが、親とかっていう方だったらいいんでしょうけど、そうじゃない人だったらそういうポジションの人と会うっていうことだったりですね、あとは自分の好きな、アクティビティ、歌を歌うでも踊りを踊るっていうことでも、何か自分の好きなずっとバイブルにしたいような本を読み返すとかっていうこともいいと思います。あとは、自分の中でこうエネルギーの循環が回るようなことですね。できれば本当に心が温かくなるようなことがいいので、何か分かりやすくいいことをするっていうことですね。それすごく気持ちいいやつですよ。方法論にはまってしまうと本当に録画なことがないのでそれだけは注意していただいて、なんか心が気持ちよくなるような、例えば動物と触れ合うとか、あと小さな子供と触れ合うとか、なんかそんなこともいいんじゃないかなっていうふうに思いますけど、これがいいとかっていうことは本当一個もないので、そこはちゃんと自分に聞いてみて、その普遍的なこと、時代は変わってもこれだけは一緒だよねみたいな、例えばもちろん一番分かりやすいのはもう愛する人と愛を交わすっていうことですね。それは一番本当に普遍的なことを触れられる、そんなことではないかなっていうふうに思います。いや、私にはそういう人がいなくてっていう人も、自分自身とそういう関わり合いをしていくっていうことがもちろん一番の基本ですので、ぜひ思いつくままに、そんなことに意識を向けたり、ぜひ行動化してみてはいかがでしょうかっていうことですね。本当に先ほども言いましたけども、こうすれば大丈夫っていう万人に聞く方法論っていうのがもうこれからどんどんなくなっていきますので、もちろんその普遍的なことに関しては変わらないんですけれど、どうしても方法にすがりたくなるっていう方は、ここで、自分のその選択の基準っていうものを一新されることをお勧めします。誰かすごい人が言ってるナイスの方法っていうのにすがってみても、あなたはその人ではないので、フィットしないことっていうのがたくさんあると思うんですね。ですから、もっと自分の感覚、感覚を戻していく。特に女性は本来備わっている直感力とか自分の感性っていうのはしっかり開いていくっていうことは大事ですよ。そうしていくときっと誰かのために、それを使っていくっていうこともできて、より喜びが倍増するというようなことが起きてくると思いますね。そういうことですでね、それからその自分の変化のっていうお話ですけども、パートナーシップとか家族関係とか自分のビジネスとか自分の才能っていうところでも分かりやすく、その大きな変化っていう影響が出てきますから、その領域の充実ですよね。パートナーシップの充実とか家族関係の充実とか自分のビジネスや才能をこう発揮していくみたいなことのこう充実感っていうことで、この大きな変化っていうものを自分なりに新しくこう掴んで、新しい創造クリエイティブに結びつけていくってことができそうです。そしてもちろんそういう現実的な部分だけではなくて、精神的霊的充実っていうのはますます大切になってきます。現実的にっていうか現実化に、精神的霊的充実っていうのがダイレクトに現れていきます。そんなことを言っている私ですが、今一つこう全てバシッとはまりましたっていう感じではないんですね。本当にほとんどいいんですよ。すごくいいんだと思うんです、現実的に。ところがこう何か一つこうバシッとはまらないような感じがしていて、現実的な何かっていうことよりももっと根本的な新たな設定っていうか、が必要なんだっていうふうに感じているんですね。 例えば私の中の古い成功体験のようなものを本当に完全に捨て去る時なんだなっていうふうにこう思ってますね。生まれ変わるレベルでの刷新を私の魂は求めているような気がします。現実レベルでの目標設定とかではない部分ですね。なんかその本当根底での部分のなんか刷新、新たな設定っていうかね、なんかそういうものがこうどんどん自分の中で開いてきているような気がしますね。見たいものを見て、味わいたいものを味わって、聞きたい音を聞き、感じたいことを感じることに意識を向けていきましょう。そしてまた目に入ってくる光景、染み入る味わい、耳に入ってくること、体の感覚など、五感が反応していること、反応しちゃってるっていうことも大いに意味がありますね。それでは、お羊座満月のメッセージをお送りします。すべてが新しくなってきます。新しい冒険を始める、その決断をしましょう。自分の中で率直に素直にそれに取り組むとき、自分のやり方で自分の心が感じる方向へ向いていく、それはある種の私は私であるという一つの新たな表現方法なのかもしれません。あなたには何があっても諦めきれない強い心があります。自分が望むものすべてを自分で作っていくことができる、それをそれに賛同する人々と共に作っていくことができる、自らの中で湧き上がる知恵と明るく照らし出された新たな道へと進んでいきます。この時期ビジョンが非常に重要です。そのビジョンを信頼して、そしてそこに向かって大きな一歩を進んでいきましょう。さまざまな形でそれらは最も価値ある、その願いに心が沿っていくようなこと、そしてそれら新しい冒険には始まりと終わり、終わりと始まりがつきもの。あなたは十分よくやってきました。しかしもうその古い時は終わりました。すがすがしい気持ちでその古いものに感謝をし、別れを告げ、新しい一歩を踏み出す時と受け入れましょう。もはや役に立たなかったものは、あなたがそれを持つべきではないのです。そして本当にふさわしいものがあなたのところに必ずややってくるということを信じて手放しましょう。どんな厳しい状況に対しても、何か今までと違った方法でその解決や展開を迎える、それを信じましょう。でこの先なかなか冒険は始めてみたものの、なかなか思うような展開にならないなということもあろうかと思います。新たな世界に馴染んでいくまで、そしてそれを形作って、それが確固としたものになるまで、そういったことは十分あり得ることですし、最初からしっかりうまくいく必要もありません。そういう時こそ自分が決めるべきを決め、そして委ねるところは委ねていく、新しく冒険を始めるという設定をした方はなおのこと、その手放していくということは あなたにとって大きな、ギフトをと交換するような、そういうことにすらなってきます。あなたがやるべきは決めること、それらの以外のことは、全て用意されるんだということを、心の片隅に、そして何か不安になった時にこそ思い出してください。あなたはもう古い世界からはもう新しい世界へと踏み出しています。ビジョンをしっかり受け取り、古きものを手放し、そして委ねましょう。あなたの新しい旅立ちに、そして新しい冒険が、あなたの人生をより一層輝きに変えていく力になりますように。はい、この番組ではご質問やプチメッセージのご希望を募集しております。ぜひメールにてご連絡くださいませ。また LINE アットのメッセージなどでも受け付けております。そして私が宮城理沙のペンネームで昨年リリースしました電子書籍煩悩菩薩もどうぞお読みいただければ嬉しいです。 Amazon で購入できます。よろしければレビューなど書いていただければ励みになります。また、こういう企画で本を書いてほしいなどのリクエストがございましたら、私にとって大変いい刺激になりますので、皆さん好き勝手にリクエストしてくださいませ。私のインスピレーションが引っかかった時に何かそこで化学反応が起きるかもしれませんよ。ぜひよろしくお願いいたします。それでは皆様の人生に美しい微笑みの花が咲きますように。浅見久美子でした。